はじめは新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた教育活動についてです。教育長酒井俊夫、児童生徒の皆さんへ。皆さんは新型コロナウイルスで悔しさや不安な気持ちを抱えながらもよく頑張りましたね。いつもとは違う学校生活となり、家で長く過ごしたり、テレビや新聞でたくさんのニュースを見聞きする中で、いろいろなことを感じ、自分にできることは何かを考え、我慢したり、新しいことにチャレンジしたのではないでしょうか。この経験は将来きっと皆さんの力になることでしょう。でも、もし新型コロナウイルスやその他のことで心が疲れてしまったり、友達が困っていたら、先生や周りの大人に相談してください。私たちはいつでも皆さんの味方です。保護者の皆様へ。この間、各ご家庭では長引く自粛や感染リスクにより不安やストレスを感じておられたのではないでしょうか。こうした中、臨時休校や分散登校などにご協力をいただいたことに深く感謝申し上げます。今後も学校と教育委員会とで力を合わせて、丁寧に子どもたちに向き合い、成長につなげてまいります。新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた教育活動についてをお伝えしました。次は学校再開後における児童生徒の学習機会等の充実についてです。区立学校は国の緊急事態宣言を受け、5月31日まで臨時休業を行いました。6月1日から学校を再開していますが、分散登校などにより一定の教育活動が制限されたことや、今後も感染状況などによっては再度の臨時休業を行う場合に備えて、ICT 機器を活用した家庭学習の環境を整え、児童生徒の学習機会の充実を図っていきます。取り組み1、タブレット端末の貸与。家庭でのオンライン学習を支援するため、 LTE 通信に対応可能なタブレット端末を小学校3年生から中学校3年生の児童生徒に貸与しています。なお、中学校3年生は上級学校への進学を控えていることから、学校での教育活動や課題の提示においてもオンライン学習を実施するにあたり、同一の学習環境とするため、すべての生徒にタブレット端末を貸与しています。また、小学校3年生から中学校2年生はインターネットに接続可能なスマートフォンやパソコン、タブレット端末を所有していないなど、家庭のネットワーク環境が十分でない児童生徒にタブレット端末を貸与しています。実施期間は令和2年6月から令和3年3月まで10ヶ月を予定しています。対象は小学校3年生から中学校2年生の希望する児童生徒、中学校3年生全生徒です。取り組み2、オンライン学習の実施。デジタルコンテンツの提供により家庭学習の充実を図るとともに、自学自習の機会を確保します。1、学校が作成した学習動画による教科指導。学校ホームページから限定公開された YouTube で配信。配信動画の制作事例について、 ICT を活用した教育活動の事例の項目でご紹介しています。2、デジタルドリル教材、おまかせ教室、LINES E ライブラリなどを活用した自学自習補助。3、 E ラーニング学習支援サービス、パルステップの提供。パルステップでは国語、算数、数学の動画学習のほか、教員によるオリジナル問題作成機能や教員への質問機能などがあり、児童・生徒・保護者と学校との双方向の通信が可能です。学校再開後における児童生徒の学習機会等の充実についてをお伝えしました。 続いて ICT を活用した教育活動の事例をお伝えします。学習動画の配信、四谷小学校。四谷小学校では臨時休業期間中の児童に向けて学年別の学習動画や全学年向けの体育、音楽、外国語の動画、校長や担任などによる子どもたちへのメッセージ動画などを配信しました。動画は四谷小学校の教員が企画・撮影・編集しました。5月15日金曜日は岩沢はじめ副校長考案のオリジナル体操の動画撮影が行われました。教員2名がお手本役、副校長がナレーターを務め、その他数名の教員が撮影担当や音響担当として参加し、チームワークにより撮影が進みます。子どもたちにとって分かりやすい動画にするため、正面と横向きの教員が2人同時に体操するなど、教員がアイデアを出し合い工夫を重ねていました。石井正弘校長は、臨時休業期間が長引く中、家庭で児童がプリントだけで学習課題に取り組むのはなかなか難しいのではないか、何か工夫はできないかと考え、学習動画の配信に取り組みました。動画は学校がプリントで出した学習課題をサポートできるよう、内容と課題をリンクさせました。冒頭に学習の狙いを説明し、時間は5分から10分に収まるようにしています。また学校に通えない中でもメッセージ動画などを通じて子どもたちと学校や教員とのつながりを作ることを大切にしましたと話します。子どもたちのために何かできることをやって元気を届けようという先生たちの強い気持ちが感じられる撮影現場でした。なお、掲載されている写真の内容は動画の撮影風景、撮影が行われた2年3組の教室、スタジオ四谷23、お家でできるトレーニングをレクチャー、以上となっております。 ICT を活用した教育活動の事例をお伝えしました。代わって地域イベントを盛り上げようです。生徒による地域活動における取り組み、落合第二中学校。落合第二中学校では、学校、保護者、地域との連携を深め、地域の信頼に応え、地域に根ざした学校を目指し、地域活動に積極的に参加しています。前号令和2年4月25日号でご紹介した令和元年12月1日日曜日、落合第二中学校と落合第三小学校で行われた区主催のオリンピック・パラリンピック関連イベントのオープニングでは、吹奏楽部の演奏で幕を開け、生徒有志のダンスチームによるダンスショーで会場を盛り上げました。生徒がボランティアスタッフとしても参加し、イベント補助などを行い、当日だけではなく前日にもイベント周知のため駅前でチラシ配布を行うなど、イベント運営に大きく貢献しました。この他にも吹奏楽部では様々な地域行事での演奏を行っており、地域における文化的な活動が伝統として引き継がれ、模範的な活動であるとして新宿区教育委員会表彰を受けています。生徒によるこうした活動を宇野頼子副校長は、地域づくり活動に中学生が主体的に関わるチャンスと考えています。今回のイベントでは、この指止まれで集まった生徒たちが東京2020大会を盛り上げようと、演奏にダンスにボランティアにと意欲的に参加しました。本校では委員会活動や部活動などの自治活動を通して、所属する社会の一員としての自覚を持ち、積極的に社会と関わり行動する生徒の育成を目指しています。今回私自身も参加者の一人として活動を共にし、生徒たちの成長ぶりを感じて頼もしく思います。活動の場を与えてくださる地域の方々に感謝しておりますと話します。地域活動での経験を生かし、将来子どもたち自身が 地域社会を担う人材として活躍することが期待されます。イベントでダンスを披露する生徒たち、地域の盆踊り大会で演奏する吹奏楽部の写真を掲載しています。お詫びと訂正、前号令和2年4月25日号に掲載しました落合中学校の取り組みとして、令和元年12月1日日曜日に区が開催したオリンピック・パラリンピック関連イベントにおけるボランティア活動を紹介する記事におきまして、当日のイベント会場が落合第二中学校、落合第三小学校であったことを記載しておらず、記事の内容として不十分でした。ご迷惑をおかけした皆様に深くお詫び申し上げます。地域イベントを盛り上げようでした。今度は家庭における情報モラル教育です。心にマナーと約束を、正しく使おう携帯スマホ、予防しようゲーム障害。子どもたちがデジタル教科書やさまざまな学習支援サイトを使って学ぶなど、インターネットを利用する機会が増えてきています。こうした状況の中では、子どもたちがインターネットの特性を理解し、情報機器を適切に利活用することが必要となります。また近年ではゲームの長時間利用により日常生活へ悪影響を与えてしまうゲーム障害についても問題になっています。これから夏休みを迎えるにあたり、お子さんの安全を第一に、家庭における携帯電話、スマートフォンやインターネットの使い方、またゲームをする上でのルールを決めておきましょう。ゲーム障害とは、令和元年5月、WHO 世界保健機関でゲーム障害が精神疾患の一つとして位置づけられ、国においてもゲーム依存の現状や実態、今後の対策について協議が進められています。 WHO では、次に示す状態が12ヶ月続く場合、症状が重い場合は12ヶ月未満でも該当、ゲーム障害に該当するとしています。ゲーム障害、ゲーミングディスオーダー。 1. ゲームに関する行動、頻度、開始・終了の時間、強度などがコントロールできない。 2. ゲーム優先の生活となり、それ以外の楽しみや日常生活に使う時間が減る。 3. 健康・家庭・学業や職場で明らかな問題が起きているにもかかわらず、ゲームがやめられない。参考は、ギャンブル等依存症などを予防するために、平成31年3月、文部科学省より。さまざまなトラブルを防ぐために、いくつチェックが当てはまりますか？お子さんと一緒に確認してみましょう。 1. 携帯電話やスマートフォンの利用時間、ゲームをする時間について家庭内でルールを決めている。 2. アプリをダウンロードするときは、アプリの安全性を確認している。 3. 他人の名前、学校名などをインターネット上、SNS などに書き込んだことはない。 4. 本人の了解なしに、インターネット上、SNS などで他人が写っている写真や動画を公開したことはない。 5. 自分の名前、住所、年齢、電話番号、メールアドレス、家族のことや自分の写真や動画などの個人情報をインターネット上、SNS などで公開したことはない。 6. SNS やゲームなどで友達とトラブルになったことはない。 7. 公式サイト以外のサイトから著作権侵害にあたるゲームや音楽などをダウンロードしたことはない。 SNS、 ソーシャルネットワーキングサービスとは、登録された利用者同士が交流できるウェブサイトの会員制サービスのことです。お子さんの意向も取り入れながら、家族でよく話し合い、家庭でのルールを決めましょう。ルール例です。 1. ゲームをする時間や SNS を利用する時間は1日何時間までにする。 2. 携帯、スマホ、ゲームをする場所や保管場所はリビングにする。寝室では使わない。3、食事中、歩行中は携帯、スマホ、ゲーム機は触らない。4、自分の電話番号やメールアドレス、SNS の ID をむやみに教えない。5、メールや SNS、ゲームのチャットなどで人の悪口を言ったり書き込んだりしない。6、おかしなメールや知らない人からのメールは必ず親に見せる。7、インターネットで知り合った人とは絶対に会わない。以上です。タブレット PC などを活用してご家庭で学習を進める際は、お子さんの健康面にも配慮しましょう。同じ姿勢を長時間続けないようにしましょう。タブレット PC の画面に照明が反射しないよう画面の角度を調整しましょう。画面の明るさを調節し、画面を見やすくしましょう。長時間画面を注視しないようにしましょう。以上の問い合わせは、教育支援課教育活動支援係、電話 3232-1054 番、ファックス 3232-1079 番です。家庭における情報モラル教育をお伝えしました。次は相談窓口のお知らせです。学校以外でも相談するところがあります。一人で悩まないでご相談ください。いじめ、先生、学校のことなど、新宿子どもホットライン、電話番号が変更となりました。 03-3232-2070 番、平日午後5時から10時まで、土曜日、日曜日、祝日、年末年始は正午から午後10時まで。対象は新宿区内の幼児、小学生、中学生、高校生、並びにその保護者。詳しくは墨字盤3ページ下左の QR コードへどうぞ。いじめ、不登校、子育てのことなど、教育相談室、新宿区立教育センター。面接相談、電話 03-3232-3071 番、平日のみ午前9時から午後6時まで、予約制です。受付は午後5時半まで。保護者の方が直接電話にてお申し込みください。電話相談 03-3232-2711 番、こちらは平日のみ午前9時から午後5時まで。対象は新宿区内の幼児、小学生、中学生、高校生、並びにその保護者。詳しくは墨字盤3ページ下中央の QR コードへどうぞ。特別な支援を必要とするお子さんの就学相談、教育支援課、電話 03-3232-3074 番、平日のみ午前8時半から午後5時まで、予約制です。保護者の方が直接電話にてお申し込みください。対象は来年度に小中学校へ入学予定の方、現在小中学校に在籍し、特別支援学級または特別支援学校への転学をお考えの方、現在小中学校に在籍し学びの教室の利用をご希望の方は、各学校にご相談ください。詳しくは墨字盤3ページ下右の QR コードへどうぞ。相談窓口のお知らせでした。続いて第5次新宿区子ども読書活動推進計画、令和2年度から令和5年度までを策定しましたをお伝えします。計画に掲げる基本目標、自ら読書を楽しみ学び成長する新宿の子どもたちの実現を目指し、子どもたちがより多くの本に出会い読書習慣を醸成できるよう、家庭と地域、図書館、学校などとの連携を進め、3つの基本方針のもとに全64事業を推進します。計画の内容は 区立図書館のホームページでご覧いただけます。基本目標、自ら読書を楽しみ学び成長する新宿の子どもたち。3つの基本方針。1、すべての子どもがあらゆる機会と場所において自主的に読書活動ができる環境の充実。主な授業内容、学校と区立図書館の連携推進、学校図書館の放課後等開放小学校、家庭読書の推進。2、すべての子どもに対する個々の状況に応じた読書活動の支援。主な授業内容、乳幼児向け、絵本で触れ合う子育て支援、小学生向け、子ども読書リーダー講座の開催、中高校生など向け、中高校生など向けイベントの実施と学校との連携、障害などのある子ども向け、障害などに応じた読書支援の推進、外国語を母語とする子ども向け、外国語と多文化に親しむお話し会などと外国語図書の充実。3、子ども読書活動推進の基盤整備。主な事業内容、幼稚園、保育園、子ども園、子育て関係施設などへの団体貸し出し、図書館サポーターの育成充実。お問い合わせは子ども図書館まで。電話 3364-1421 番、ファックスは 3208-2303 番です。詳しくは墨字盤4ページ右上の QR コードへどうぞ。第5次新宿区子ども読書活動推進計画、令和2年度から令和5年度までを策定しましたをお伝えしました。代わって新宿区立図書館を使った調べる学習コンクール作品募集、調べる学習コンクールに応募してみましょうをお伝えします。新宿区立図書館では小学生、中学生、高校生を対象に自由研究作品、図書館を利用し調べてまとめた作品を募集し審査・表彰します。優秀作品には賞状と副賞を授与し全国コンクールに推薦します。テーマ自由、テーマを問いません。応募期間は9月1日火曜日から19日土曜日まで。対象は新宿区内在住在学の小学生、中学生、高校生。提出先、コンクール参加校に通っている方は通っている学校へ、それ以外の方はお近くの区立図書館へお願いします。お問い合わせは各区立図書館へどうぞ。新宿区立図書館を使った調べる学習コンクール作品募集についてお伝えしました。今度はフォトニュースです。防災行政無線に生徒の声、新型コロナウイルス感染予防を呼びかけ。新宿区では防災行政無線による新型コロナウイルス感染予防を呼びかける放送を実施しています。6月15日月曜日より新宿西富山中学校3年生の上野園カレンさんの声による放送が加わり、不要不急の外出を控える、手洗い消毒の徹底、マスク着用など感染予防への協力を呼びかけました。収録を終えた上野園さんは、情報がきちんと伝わるようゆっくりと気持ちを込めて放送内容を読み上げました。身近に聞ける防災行政無線の利点を生かし、新型コロナウイルスの感染を少しでも抑えることができれば良いなと思いますと話してくれました。なお写真には防災行政無線放送の収録の様子が掲載されています。フォトニュースでした。おしまいは教育委員会の動きについてお伝えします。教育委員会について、教育委員会は区議会の同意を得て区長が任命した教育長と5名の委員で構成する合議制の執行機関です。 会議は毎月1回第1金曜日に、都合により変更がありますが定例会を、また必要に応じて臨時会を開催しています。教育委員会はどなたでも傍聴できます。会議の日時、場所、傍聴の方法については区公式ホームページに掲載しています。教育委員会開催状況、令和2年4月6日から令和2年6月30日まで、定例会2回、臨時会2回開催。主な議案、新型コロナウイルス感染症対応について、新宿区立学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則、主な報告事項、新宿区地域文化財の認定について、新宿区立学校園における再開後の対応について、区立図書館サービスの再開について、詳しくは墨字盤4ページ右下の QR コードへどうぞ。お問い合わせは教育調整課管理係、電話 5273-3070 番、ファックス 5273-3510 番です。教育委員会の動きについてお伝えしました。これで今回の内容はすべておしまいです。いかがでしたでしょうか。今回のアナウンスは石村千穂でお送りいたしました。また次の新宿の教育でお会いいたしましょう。ごきげんよう。さようなら。